カラーデイズ。2013年11月27日水曜日、午前11時37分頃収録からですわけでございますけれどもですね、さっきさ、なんかインターフォンが鳴って、なんかいや、さんさ基本的にアポなしの訪問は受け付けないので、出なかったんだけど、いやなんかね、宗教の勧誘みたいな感じでね、なんか変なババアが来たんだけど、なんかね、ピンポンして出なかったらね、なんか3分くらいずっと立っててね、なんかしまいにはなんか俺のうちのドアの前でお辞儀しやがったんだけど、え、これどういうこと？
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれども。いや、さあ、オープニングトークね、カラーデイズオープニングトークで、こう、恒例になっている、怪しいビラシリーズね。前はなんか、出会い系のなんか、ライブチャットのビラ入れられて出会い系について、みたいな話をしましたけれども。まあ、今回は、さっきやった、なんか、宗教団体のなんか勧誘、なんかね、ビラまた入れられてたんですけど、宗教団体のなんか、勧誘みたいな感じの人だったんですけども、さっきね、収録する1時間くらい前かな、これ収録する1時間くらい前になんかピンポーンってなって、なんだろうなーって思って、基本的にカラーデイズ第3スタジオは、知っている人であっても、アポなしの訪問は一切受け付けませんからね。事前にアポがないと、僕は絶対ドアから出ないという、それぐらいセキュリティがかなり高い、部屋なんですけども、僕は、まあ、またなんか変なババア来たよと思ってね、インターフォン越しにこう、モニターをずーっとこう見ながらね、この人いつ帰るんだろうってね、モニターでずーっと眺めるのが僕の悪い趣味でございますけれども、で、結構経ってたのね、なんか3分もなかったけど、1、2分くらいずっと経ってたよな。1、2分経ってね、ずーっと経って俺が出ないから、なんかね、俺のね、そのインターフォンのカメラの前でね、なんかよくわかん、こっちを見えてるわけがないのに、なんかね、なんか、お辞儀したんだよね。2回。なんか、すっげえ深々とお辞儀をしてね、うわー、ちょっと就活の時に参考になるな、これ美しいお辞儀の仕方だなと思ってね、こうずっと見てたんですけども、お辞儀2回してね、そしてその後にね、その勧誘のビラをポストに投函しやがりまして、でね、投函し終わったらね、なんとね、その後、なんと、またね、2回お辞儀をしたんだよね。もう、何これ、ちょっと怖いんですけど、いうことで、なんか、で、立ち去って書いていきましたけどですね。怖いなーって思ったね。もう何なのと思ったもん、俺。もう何なのって思って。なんかなんかね、そのビラに、なんかね、ちょっと今ビラ手元にないんだけど、なんか、あなたはなんか神様を信じますかみたいな、ね、なんか書いてあってね。いやー、信じるも信じないもあなた次第、みたいなね。俺個人的に、いや、信じるも信じないもあなた次第。ね。とか言いながら、みんな、お正月は神社に参拝に行くんでしょ、みたいな、ね。まあ、いろいろありますけど、まあまあ、なんか、そんな感じで、なんか、ちょっと気持ち悪いことをされて、ちょっと俺どうしようって思った、今日この頃でございますけれども、今日はそんな話をしたいんじゃなくて、前回は、なんだっけ、あれか、8万のスーツ買ったっていう話をしたんだよね。で、まあ、スーツ買って、その後、うちの母親と、うちの弟と、昼食を食べにですね、札幌市中心部にある、もう僕、行きつけなんで、名前出しませんけど、行きつけの天丼屋さんがあるんですよ。で、なんで天丼なんだっていう話なんですけど、まあ、すごい美味しいの。注文してから揚げてくれるのね。だから、手元に来るときに、すっごいサクッ。もう、箸がすごいの、もう。掴んで食べようとした時のね、音がね、すごいサクってね、すんごい美味しい天ぷらなんですよね。 すごいそこ好きで、行くんですけど。で、意外と穴場だから大した混んでないっていうね。そう。中心部にあるんだけどね、大した混んでないっていうか、俺すごい天丼好きなんだけど、まあ、結構行きつけで、意外と穴場なので、そんなに、まあ、結構ね、でも行った時、埋まってたんですけども、まあまあ、3人ぐらい座れるカウンター席があったんで、じゃあカウンターでいいです、って言って、食べて、まあ、っていう話まではしましたね。で、まあ、その後の話。で、その後、札幌駅、あれは、ステラプレイスかな、に戻りまして、ディズニーストア、に行って、うちの母親が、ちょっとディズニーストア見たいって言ったので、ディズニーストアまで連れてって。で、まあ、僕もディズニーストアの中、こう、ね。もうみんなさ、ディズニーストアってさ、もう女の子がキャピキャピしてるの。なんかね、もう耳にね、ミニーちゃんのなんかね、耳、なんていうの、カチューシャ、つけた人とかいてね、うわーと思って、めっちゃディズニーこの人好きなんだなとかって思いながらね、こう、僕もね、こう、女の子、みたいな状況になってね、うわーちょっとどうしようと思って、まぁ、iPhone ケースとか見てね、なんかでも iPhone 4S のケースがなくてちょっとがっかりしたりとかね、まぁ、いろいろあったんですけども、ディズニーストア。久しぶりに見てきて、まあね、うちの母親とかとか一緒だったらね、こうなんとなくこう入れますけど、こう俺一人で行こうと思ったらちょっとなかなか入りづらいですよね、ディズニーストアね。まあもうこう入ってきて、あ、いいなとか見てね。でその後ね、札幌のね、ディズニーストアの横にスヌーピーのグッズショップもあってて、まあそっちも見てきて、おおと思って、なんかうちの母親がなんか買ってましたね、なんかね、何買ったかよくわかんないけど、なんか買ってて、ね、袋持っててね、あ、なんか買ったんだと思って、買ったっつって、ね、もう多分妹へのお土産、家にいるね。家にいる。高一の妹の に対するお土産なのかなとかって思ってるみたいなんですけど。で、まあ、その後、まあ、ね、妹と妹の彼氏が二人でデートでどっか行っちゃったんで、まあ、なんか、2時ぐらいに、どこどこに集合ねっていうところで、まあ、そのどこどこにまで行って、で、まあ、落ち合って。で、まあ、そっからは、ね、まあ、妹様ご一行はね、ご一行、俺を除くご一行様は、みんな札幌ドームの嵐のライブを見に行ったんですけど、まあ、僕はね、まあ、ね、案の定取り残されるっていうね。もうドラえもんで言うところの僕のび太くんですよ。ね。もう、ね、スネオがうちの妹かな。いや、嵐のコンサートのチケットあるんだよねー、つって。行きたい。え、僕も行きたいって俺が言ったら、ごめん、このチケット4人用なんだってかね。え、感じで、もう俺だけディスられるってね、いうことでね、おかしいと。なぜだと。ね。俺、去年からあなたに貢献してるぞと。なぜ俺は、こう、嵐のライブに連れてって行く、こう、もらえないんだと。ちょっと悲しくなりましてですね。もう悲しくなってですね、もうやけくそにですね、もうその後急遽ですね、若さん、秋のシネマで結婚しました。ということで。その後やけくそでだいぶ時間があったんで、3時くらいかな、それが。2時半くらいに、俺一人に残されて、嵐のライブから帰ってくる、4人を待ってなきゃいけない。どうしよう。いや、別に待ってなくてもよかったんですけどね。もう最後は見送るだけだったんで、別に、まあ、待ってる必要性があったかって言われても、まあ、なかったような気もしないでもないですけども、まあね、せっかく中心部に来たし、なんか俺もやりたいなというところで、まあ、スーツ買ったじゃないかっていう話なんですけど、まあ、ちょっと、一人で何か楽しみたいなということで、映画を見たいってね、かねてからずっと言ってたんで、まあ、夏にね、怒涛の映画館で映画を見るというラッシュの企画をやりましたけども、まあ、ちょっと、最近ご無沙汰だったし、ちょっと行こうかなというところで、映画2本見てきました。もう今日はね、ちょっと、まあ、ま、カラーデーズお約束ね、映画レビューとかするときはネタバレしないというお約束があるのでね、まあ、ネタバレがない範囲で、まあ、ちょっと、お話ししていこうかなと思うんですけれども、まず、まあ、作品名2つもあげちゃいましょうか。ね、まあ、まず、1つ目は、こちら。そして、チュチュになる。まあ、カンヌ映画祭で、なんだっけあれ、なんだっけ、受賞した、作品、そして、チュチュになる。あれ、上映いつからだっけ ?9 月ぐらいからだったっけ、もうだいぶ時間経っててね、もうなんか若干今更感ありますけど、まあ、 ちょっと見に行けてなかったので、見に行きました。福山さん出てるっていうね。まあ、あと、カンヌでちょっと受賞したから、ちょっと話題になってるって、まあ、それだけの理由でね、見に行きました。で、まあね、某、ポッドナインティーズ月曜日の、なんたら太郎さんが個人的にやってる番組、なんたらストークステーションってありますけど、なんかその中で、いや、原作のノベライズを先に読ん、原作じゃないけど、ノベライズの、方を先に読んでおくと、いいかもね、みたいな話をしてて。確かにノベライズの帯のところに、映画本編で描かなかった、葛藤のストーリーが、みたいな、なんか、のが書いてあって、あ、そうか、これ先に読んだら、なんか、あれかなって、いうふうに、いいのかな、とかって思っていたんですけど、結果ね、原作じゃないか、ノベライズのコミックを読まずに、ケグノ先生ごめんなさいと、先に映画見ちゃいましたっていう、感じで、映画を先に僕は見まして、うん。で、まあ、いろいろとこう、あの作品に対しては結構ね、ネットでも結構賛否両論、いろいろありますけどね。まあ、一応概要のストーリーとして、まあ、そこまではね、あらすじとして明らかになってるので、まあ、そこまで言っていいのかなということで、ちょっとお話しさせていただくと。まあ、野々宮良太っていう、まあ、福山さん演じる、お父さんがいるんですけど、まあまあまあ、まあ、とある家族のお父さん。ね、この良太さん。は、まあまあ、ね、一流企業、建築会社の一流企業に就職してて、で、もう家もすんごい立派な高級マンションに住んでるね。で、まあ、子供もいて、奥さんもいて、っていう、こう、すごいもうなんか、ね、もう、ね、人生の勝ち組みたいな人が、まあ、ね、ある日突然、自分の育てている子供、すいませんと、取り違えましたと。生まれた時に取り違えちゃいましたということが分かって、まあその後どうなるのよということで取り違えられた家族と、家族がまあリリー・フランキンさん演じる、一家と、まあのやり取りがあったりとか、まあいろいろその後いろいろあって、まあ最終的にどうなっちゃうのよっていうところで、まあストーリーが展開していくんですけれども。なんだろうね。あの映画を見てね、なんか、父親像をちょっと、父親像っていうか、家族像を考えるようになったかなっていうのが僕の、感想です。まぁ、ちょっとネタバレにならない範囲で僕の感想を言うと、家族って何なんだろうなっていうね。父親って何だろうなっていうね。まぁ、よく言うじゃないですか。母親は、その子が生まれた瞬間から母親になるんだけど、父親ってさ、ほら、ね。自分の腹から子を産むわけじゃないからさ。なんだろうな。多分その辺でこうなんか子供に対する愛情の与え方っていうのが多分違ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、多分映画の中で福山さん演じる良太も多分、まあ自分なりには多分それなりに子供にこれまで愛情を与えていたんだろうけれどもっていうところで、まあいざその実は自分の子供じゃないんだっていうのが分かってから、まあ、その子供に対する接し方っていうところを、まあ考えるようになってって、で、まあ最終的にどうなのかなというところなんですけども、なるほどねっていうね。まあいろいろあると思うんですよ。まあ二つのお父さんっていうのが、まあこの物語の中で出てきてて、まあその、どちらのお父さんも像もあっていいと思うし、どちらも間違っていないと思うんです、別に。で、どちらも別にあってもいい生き方と思うし、僕はどっちの生き方でも素晴らしいなとは思うんだけれども、まあ果たしてじゃあ自分が父親になった時に僕子供に対してどうやってこう愛情を持って接してあげられるのかなっていうのをまあ考える、非常になんか考えさせられる作品でしたね。あれはなんかあれだね、今お父さん、の人とかね、今子供お子さん持っているお父さんとか見るとまあちょっと何か考えるものがあるのかもしれませんね。これはなんかちょっとまあ僕が万が一家庭を築くことがあったらもう一回見たいなって思った作品でした、多分そのもう一回見た時には多分今考えている僕の考えとは多分違った考えを持っているはずだと思うので、っていうのがあったね。で、まあ、そして父になるっていうタイトルだけど、この物語を通して、すごいなって思ったのは、母親ね。母親の描き方がね、 ああなるほどねって、これはやっぱ母強しだよねっていうところで、まあそういうのも感じた、いい作品だったかなっていう思います。僕は賛否両論あると思いますけど、なんかなんだろう、こう問題提示ものの作品はやっぱり結構僕好きですね。なんか下手なストーリーものよりは、まあこういう作品の方が僕は結構好きですけどもね。まあまあ人それぞれまあいろいろ思うところあると思いますけども、まあ原作読んだらね、まあなんかそういうなんか裏の心情とかがちゃんと明確に描かれている部分あるのかなと思いますけども、いやしかしね、しかし監督すごいね、さすがね、さすがね、賞をいただいた、カンヌの賞をいただいただけのことはあるわっていう感じで、映像の描写がすごく綺麗、綺麗っていうかね、もうあの作品の中でしばらく無音っていうか音が全然ない、セリフが一切ない描写が結構あるシーンが結構多々あるんですよね。ここで、切り替え切り、場面の切り替え切り替えで結構そういうシーンがあって。で、そのセリフがない何もシーンのところで、こうなんか感情を伝えようとしてるってのがすごくよく分かって、いや、監督すげえなって思ったね。いや、もちろん演じてる役者さんすごいなとも、まあ、いつも思うんですけども、手のね、映画でいつも皆さん思うことはね、あれですよ、出てる人だけで、映画ってできてるわけじゃないですからね。こう、最後のね、スタッフロールのとこに、こう、みんなうじゃーって名前が出ますが、うじゃーって名前が出た人たちのおかげで一つの作品ができてるっていうのを、こう、感じさせる作品でしたね。いや、裏のね、こう、監督とかがすげー頑張ってる作品だなっていうのは、まあ、見ててすごいよくわかりました。素晴らしい作品でした。で、もう一つ見た映画あるんですけど、もう一つ見た映画は、こちら。劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語、ね、アニメかよっていうね話ですけども、いやアニメですよ、いやマドマギなんかあれでしょ、なんだっけ、動員観客数がなんかほら、かの有名な、映画軽音を、もう上回る勢いだ。上回ったのかな？もう、上回る勢いで、つって、いう感じで、相当話題になってますけども。詳しい作品のレビューはね、以前、僕が紹介しました、ポッドナインティーズ日曜担当パーソナリティ、倉橋、救命ウエントが、やってる、にわかレビューラジオっていうサイトがあるんですけども、もうそこで11月、12月と、この窓マギ特集を組んでるので、複数回にわたって組んでるので、ぜひね、詳しいアニメレビュー聞きたいという人はそっち聞いたりとか、ね、そこアニってポッドキャストがあるので、もうそこでも結構特集されてたんで、詳しいのはそっちで聞いてほしいんですけれども、僕が思ったのはね、文字通り反逆だったね、窓マギ。まさかそういう終わり方が、そういう終わり方をするとは思わなかったって感じで。いやー、これはこれでって感じ。まあ、ただね、魔法少女窓かまりか。これわかんない人はわかんないからね。正直言って、反逆の物語は、あれはまあ今まで魔法少女窓かまりかを見たことがある人には押すけど、見たことない人は俺押さないわ。ねっていうところで、まあ、魔法少女は窓かまりか、全く知らない人が聞くとね、なんか、なんかね、なんだろう、プリキュア的なね、なんかそういう話なのかなと、ね、思う人もいるかもしれませんけどね、魔法少女窓かまりかってね、そういう作品じゃねえんだよなっていう話。なんかこう、ね、柱としてはこうなんか世界を救うみたいな、なんかそういうのはあるんだけれども、実を言うと主軸はそこじゃなくて、その魔法少女そのものに主軸を置いてるんだよね。っていう、こう魔法少女のこう悲しい運命をこう描く作品ですからね、魔法少女マドカマギカ。まあだからこう大人受けしてるんですけれどもね、これね、これ幼女とかにはおすすめできないわ。だってもう描き方がえげつないもん。そう。だから、これはね、大きいお友達が、楽しめる作品なんですよね。というのを、マドホー少女、マドカマリカを見たことない人に今、説明しましたけども。ということで、これは、いいんじゃないですか？なんか、ホモラちゃん可愛いとかね。なんか、可愛いけどね。ということで。もう結果ね、この二つの作品、そして父になると、窓割り見たんですけど、結果ね、この二つパンフレット買ってないんだよね、今回ね。いろいろあって。で、映画見た後、話戻りますけどね、妹様ご一行迎えに行って、最後見送って帰ったって話なのでね。もう大変でしたね。ということで、今年も無事、プロジェクトを今、無事に終わりましたという報告でした。ということで、ここまでのお相手、カラデイズ、我がでした。次回は、カラデイズ400回 記念かなということで、お送りします。お楽しみに。